越しですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェネミックスジャパンマーケティング担当の M さんです。M さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日も女性のための健康生活マガジンジュネコの増井渚さんにお話を伺います。本日のテーマは、先進医療にしてほしい治療や検査についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週も先週に引き続きましてこの方です。女性のための健康生活マガジンジネコの増井渚さんにご登場いただきます。増井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと2週にわたって、まずはこの女性3人でお届けしていきたいと思います。増井さん、改めて、この女性のための健康生活マガジンジネコのちょうど夏号が、出られたそうなんですけれども、紹介をお願いできますか？
はい、ジネコではですね、不妊治療を行っている方に情報を発信するというお仕事をしていまして、クリニックの先生方のお話を取材して、それをご情報を発信をしています。で、その中でですね、私は、フリーのアナウンサーを普段しているんですけども、オンラインセミナーですとか質問会の司会を担当したり、先生方への取材をしたり、広報的にこういったお仕事をしたり、企画をしたりと、いろんな仕事を担当しています。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週もいろいろジネコさんが取られたアンケートについてとかね、お伺いしてきましたね。
はい、うん、そうですね。不妊治療が保険診療になるということで、保険診療になる前の事前アンケートということで、ジネコさんの読者さんのを対象にしたアンケート調査をされたということですね。改めて、今回どういった、経緯でアンケート調査を実施しようということになったのかとか、そういったことをお伺いしてもいいですか？
はい、今回の、不妊治療の保険適用というのは本当に直前までもう情報が出ていないというか、もうギリギリまで決まらない状況で、不安な気持ちの方も、先生方もそうなんですけども、その中で始まったので、3月始まる直前にアンケートを取って、今どんな風に思われているのか、どのぐらいの情報を持っていらっしゃるのかということをこう知るために調査を行いました。
はい、で、実際にこう保険適用やったーみたいな最初聞いた時って、世の中そういうムードなのかしらっていう風に客観的には感じてたんですけど、実際取られるとこう違う部分が出てきたんですよね。
そうですね。やっぱり一般的にこう広く考えたら、保険適用になって負担が、金銭面の負担が減るっていうので、嬉しいことではあるんですけども、ジネコユーザーの方、すでにこれまで不妊治療に取り組まれてた方ですので、そういったこう知識のある方にとっては、これってこれまで通りに治療ができるのかなとか、なんかその制限かかっちゃうんじゃないかなっていうところが皆さん不安に思っていらっしゃって、それで嬉しいという方が3割という結果にはなりましたね。
また改めてですね、今回のアンケートの結果をですね、少しご紹介いただけますでしょうか？
はい。そういった嬉しいということの、嬉しいかどうかといったところのアンケートの他にも、保険適用についての理解度を聞いてみました。その中ではですね、助成金が終了する、すべての治療が保険適用になるわけではないということを知っている方は 80% 以上の方が理解されてました。
はい、
でもその一方で、先進医療が保険診療として併用できるということを知っている方は 42%、という半数以下でしたし、一般不妊治療の方とアートの治療の方で見ると、やはりアートの治療中の方の方がいろんな内容についての理解が高かったんですけども、 その中でもですね、混合診療が禁止されているということを知っている方は、はい、一般不妊治療の方が 49%、うん、アート治療中の方は 70% と、うん、ここが特に大きな差がありましたね、うん、混合診療が特にこう認められればいいのにっていうのは、うん、アート治療中の方は思っていらっしゃいましたね。
そうですよね。やっぱり治療がね進むにつれてこうオプションでこうつけたい選択したい治療とか、はい、まあ、検査の薬なんかも増えてくるので、やっぱりそうですよね、まあ、混合診療は保険診療の部分はそのままで、まあ、それと一緒にオプション検査オプション治療を使いたいっていう方はやっぱ多いのかなという印象はありますね。
そうなんですよね、うん、なんでそれを一緒にできないんだっていうお声は本当にたくさんいただいてますね、う
ん、はい、そんな中で、はい、先進医療として認められた治療とか検査については、はい、保険診療とも一緒に使えるということになってるわけなんですけれども、はい、このアンケート結果見るとですね、これ高度不妊治療に進まれている方でもそのことについて、まあ、先進医療と保険診療が併用できるってことについて理解しているっていう方がですね、実は 45% しかいないという結果でですね、はい、実はこのアイジェノミクスのエラー、エマ、アリス検査も今、はい、先進医療として認められたところなので、ここについてはちょっとショッキングというかですねこうなんだろう、オプション検査として使ってもらえるんだよって思ってる、すごく嬉しかった一方でなかなか理解が進んでいないのではと思ってちょっとショッキングだったんですけど、そのあたりはいかがでしょう。
そうですね、まあ、まだ先進医療に何が認められるのかっていうのも3月の時点では分からなかったので、うん、まあ、また今月末から現状調査ということでまたアンケートを取ろうと思ってますので、そこでどれだけ理解が広がっているかっていうのも楽しみに待ちたいですね。
そう、今だとだいぶ、まあ、それこそね、ジネコさんなんかでも情報を発信すごくされてますけれども、で、まあ、アイジェノミクスでもいろいろと頑張ってはいるんですけれども、はい、今はだいぶ患者の皆さんもこういろいろ情報に触れる機会は増えているんでしょうか。
はい、そうですね、もう皆さん最新の情報を知ってらっしゃるなという感じはしますね。
そうですか。
厚生労働省のページを見たらこう今のところ申請中のもの、 PGTA が申請中だったりというところも、まあ、現状見られますし、さまざまなクリニックが申請を出しているところですので、はい、まあ、そういった情報で公式のものから取っていただくといいかなと思いますね。
厚生労働省のページなんか皆さんも目に行かれてるんですか。
やっぱ不妊治療でこう長くされてる方はすごく皆さん知識豊富で調べてらっしゃる方が多いので見られてると思いますね。でも先生にこういつ頃認められそうですか PGTA っていう質問も、はい、こう質問会でよく出るんですけども、はい、まあ、先生方もやっぱそれは答えられないという問題になってしまうので、
確かにもどかしいところではありますね。
そうなんですね。
あ、でもそういった質問も患者さんから直接出てくるということですね。
そうですね、先生方もまあ公式では答えられないですけども、うん、まだ先じゃないかなとか、こういつ頃かなみたいな感じでこう質問はやっぱり多いですね、うん、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
女性のための健康生活マガジン、ジュネコの増井渚さんにお話を伺っております。さて、先進医療にしてほしい治療っていうのがね、皆さんいろいろおありだと思うんですけれども、はい、どんなアンケート結果が出てるか増井さん教えていただけますか。
はい、順番に多かったものからご紹介しますと、一番多かったものが不育症検査ですね。あとは PGTA もやはりすごく多かったです。そこからはアシストハッチングですとか、はい、アリス、エマですとか、エラ検査、はい、2段階配色、タイムラプス、PRP 療法、ピエゾイクシー、エンブリオブルーという順番で希望が多かったですね。
やっぱりなんだろう、患者の皆さんも すごくよく勉強されているなっていうのが改めて、うん、
その結果ですよね、
と思うんですけれども、はい、やっぱり PGTA は皆さん希望されますよね。
そうですね、流産を繰り返されている方も多いので、うん、まあ、そういったところを防ぐためにも必要な検査と言われていますのでね。
はい、そうですね。そんな中、アイジェノミクスのエラ検査、はい、今アリス検査もこの中にランクインしていただいて、そしてめでたく先進医療に認めていただくことができましたので、
はい、
もう本当に良かったなって、ね、少しでも皆さんやっぱりオプションが選択肢がね狭まってしまうっていうのはすごく心苦しいことなので、本当に今回私たちも良かったなって思うんですけど、
実際ドキドキっていうのはずっとありましたか？
ありました、ありました。もうどうなるのかってね、先週もねみんなで話してましたけど、やっぱり直前まで情報が出てこなかったっていうのは、私たちも一緒だったんですよね。だからもうどうなってしまうんだろうってすごくやっぱり心配はしてたんですけど、
そうですよね、
ほっとしてます。
はい、よかったです。実際に先進医療に承認された治療としては、イムジ、ピクシー、タイムラプス、シート法、着床の窓の検査のエラ、子宮内フローラ検査のエマ、アリス、子宮内膜スクラッチ、はい、あと最近でも2段階肺移植が先進医療として承認されました、
う
ん、という、こう、まあ、治療、皆さんの希望があったもの割と多く通ったかなという、この検査のアンケート結果の後に実際にこう通ったものが多かったかなという印象がありますね。
そうですね、やっぱり皆さんの中でこうよく紹介されているというか、はい、まあ、そうよく認知されているものっていうのはきちんと先進医療なり、まあ、保健診療になったりとか、まあ、そういうところがあったのですごく良かったかなと思います。
はい、やっぱり声を上げていくことも大事だなって、
はい、すごく
感じますよね、
はい、でも今ご紹介いただいたのは、まあ、現時点までの情報ですけど、はい、まあ、これからもですね、どんどん精度が変わっていく、アップデートされていくと思いますので、またね、まあ、妊活ラジオでも、まあ、ジネコさんの方でも、ね、はい、どんどん情報発信していけると思うので、そのあたりはぜひチェックしていただきたいと思います。
はいはい、
先ほどもねありましたけど、 PGTA ってまあ、今回ですね保険診療にもならず、まあ、先進医療もまだ申請中ということで、はい、まあ、どうなんですかね、皆さんこれは、まあ、自費診療になってもやっぱり使いたいという方多いですかね。
まさに今悩んでらっしゃる方が多いと思いますね、うん、そうですね、やっぱり高額にはなってしまうので、それで全て保険で使えなくなってしまうというのもなかなか、ね、悩むところですよね。
そうですよね、やっぱりまだ検査は使いたいけど、まあ、費用のところがね、なかなか保険診療の恩恵を受けられないっていうことになると、まあ、どっちがいいのかっていうのは悩ましいところにはなりますよね。
はい、でも40歳以上の方ですと、体外受精の回数の制限もありますので、うん、選んでから戻すっていうことをできればしたいっていうのもありますしね、うん、本当にこう難しいところ、
難しい判断にはなりますよね。まあ、そういったところは先生にもねよくご相談いただければとすごく思いますし、はい、まあ、ジネコさんなんかではすごく先生のインタビューもよくされてて、うん、セカンドオピニオンという形でいろんな先生のお話が聞けるようなね情報発信の仕方をされていらっしゃるので、はい、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。はい、で夏号ではね、アイジェノミクスでも、二次クリニックの佐藤先生に、はい、インタビューをしてまして、そこでも、はい、PGTA のねご紹介を詳しくしていただいてますので、はい、ぜひぜひご覧いただければと思います。
夏号のポイントというか、おすすめの記事とか、はい、ありますか？PGTA の関する記事の他にも、先進医療を徹底解説ということで、先生のインタビューも載せております。まあ、この先進医療っていうのがね、この保険診療と一緒にできるかっていうのも、これから のどれだけ認められてくるのかっていうのも変わる点だと思うので、そちらもぜひチェックしていただければと思います。
リスナーの皆さんにぜひちょっとご紹介したいものがあるんですけど、
はい、
これ保険診療と併用できるオプション治療ということで、私たちアイジェノミクスでですね、患者さん向けの小冊子を 作ってみました、
はい、表紙に先進医療って何だろう、本当に基本的なことをまずこの小冊子一冊で知ることができるんですか。
そうなんですよ、うん、さっきねアンケートの結果でも先進医療が保険診療と併用できるっていうところ、まだ分かってよく分かってないですっていう方が結構、ね、いらっしゃったということだったんですけど、今だいぶ情報配信で、ね、いろんなところにされてて進んできてるかと思うんですけど、そういったところで私たちも少しでも、ね、お役に立てればと思って作ってみました。
はい、ありがとうございます、はい、ちょうどいい分量ですね。
ありがとうございます。
しっかり読めそうですよ。
はい、ですね、全部保険診療制度を学ぼうっていうところから始まって、先進医療にはどんな技術があるのっていうところをご紹介させていただいて、今現在で先進医療に認定されているもののご紹介だったりとか、あとは卵の旅って私たち呼んでるんですけど、はい、卵がですね、こう刺激、採卵、再生っていうところで、そこから受精をさせて、胚培養をして、そして移植で、場合によっては凍結っていうところですね。そ
この3ページ4ページはちょっと子どもの頃の教科書のような、
そうです、
そのぐらいこう図で分かりやすく簡単に書いてくださっているのがすごく読みやすい。
ありがとうございます、うん、そうなんですよ、そういったこう一連の難しくね、こう胚移植、体外受精っていうと難しく感じるかもしれないんですけど、本当にこういった一連の流れで誰にでも分かるような流れの中で、どういった技術が使えるのかっていうところをできるだけ分かりやすく、
はい
はい、伝えていきたいなと思ってこういった形にしてみました。
増井さんをご覧になられてみて、ここが気になるわっていうところありますか。3段に分かれてるんですね、保険診療と先進医療と自由診療って、はい、どこでどのタイミングでそれぞれの技術が使われるのかっていうのが、もうある程度こう勉強している方でも改めて整理できるような感じがしますね。
ありがとうございます、はい、ぜひお役に立てていただければと思います。でアイジェノミクスのですね、エラー、MRS 検査についてはもちろんなんですけど、でもですね、アイジェノミクスって、はい、タイムラプスとか、はい、エンブリオグルーってさっき の先進医療にしてほしい治療の中でも出てきた、そういったですね、お薬だったりとか、機械だったりとか、そういったものを提供しているビトロライフという会社と今私たち同じ会社になりまして、
はい、
はい、なのでタイムラプスについても詳しく説明させていただいてますし、エンブリオグルーのご紹介もしていますので、ぜひ治療の中でね、こういったオプションを取り入れていきたいって考えている方は、
はい、
クリニックで先生に聞いていただければ、こちらの冊子持っている先生もたくさんいらっしゃると思うので、はい、ぜひ聞いてみてください。
アイジェノミクスのツイッターでも公開する、
そうです、ツイッターにも出しますし、ブログでもご紹介しますし、うん、
はい、
もうアイジェノミクスで検索していただければ、あちこちでこちら見つけていただけると思いますので、はい、ぜひ検索してみてください。
そして来週なんですが、増井さん、
はい、
来週はさらにジネコについて詳しくお話を聞いていきたいなと思うんですが、この小冊子、ジネコさんの本は大体何ページぐらい毎回ある本なんですか。
大体100ページくらいありますね、
えー、
でも夏号が出たところなんですけども、うん、そちらも送料無料でフリーマガジンをお送りしていますので、ジネコショップと検索していただけますと、そちらを送ることができます、
はい、100ページものね、やっぱり情報量、先生方へのインタビューとか、こう緻密にいろいろね編集されてっていうところもあると思うので、
はい、
来週はそのあたりも詳しくお伺いさせてください、はい、
よろしくお願いします。
お願いします、今日は女性のための健康生活マガジン、ジネコの増井渚さんにお話を伺ってまいりました。この番組は放送後にラジオライブラリーからもお聞きいただけます。FM 西東京のウェブの妊活ラジオのページからお聞きください。また、アイジェノミクスではウェブの他にもブログや SNS、YouTube などで情報を発信していますので、ぜひアイジェノミクスと検索してご覧ください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。